なんか、トークテーマが切れてしまったってわけではないんですけれども。
え、あれでいいんじゃないですか、はい、
なんすか
雑談でいいんじゃないですか。
あ、じゃあ雑談で。はい。じゃ雑談で。
雑談でいいと思う。あれですよ、だから、ジョーさん、はい、雑談しないとダメですよ、雑談。
そうですね。本当に雑談が何話していいかが分からなくなってきてるんですよね、最近。はい。なんか今回も喋ってて思うんですけども、待っててくださるから、なんとか喋れてるんですけど、私、基本的に会話のピッチングマシンというか、うん、ピッチングマシンでキャッチボールを人としているような状況になってるなって今思いながら喋ってるんですけども。はい、うん。そう。これ一人でポッドキャストをやってる弊害となっておりましてね。こうなっちゃうんですよ。
はい。そう。これはもう始まってるでいいんですか？
始まってます。始まってます。はい。
いや、一人でポッドキャストなんてするもんじゃないですよ。やむもん。絶対。
いやそうですね。いやうん、私もうん、そろそろやめた方がいいなって思うようになってきました。
いや、うん、ちゃうかな、なんか一人でポッドキャストしてるだけは良くない。
うん、うん、いやそれはそうなんですよ。ちゃんとそうなんですよ。人と喋る場があってこそのやつだと思うんですよ。
うんうん、伊集院光もね、多分ね、はい、ラジオ番組一本だけだったらやめてると思う。
ああ、うん。そうですね。でも、伊集院さんとかほら、目の前に、構成作家さんとかいっぱいいらっしゃいますから。
そうそうそうそう。そうそうそう。
私、普段、虚空に向かってずっと喋っておりますから。そうそうそう。
北の大地の広大な大空に向かってね。
大空に向かって喋ってたりするんですよね。はい。遠くの方の上にはですね、私の想像上のリスナーが4人くらい腕を組みながらこちらを見てたりするんですけれども。
死んでるやん。
そうなんですよね。だからいないはずの人がね、こちらを見ながら笑いかけてくれてるなって思いながら喋ってはいるんですよ。
はい。そのうちの二人が田沢と松尾なわけでしょ。
誰だろうな。
男塾。
男塾。そうですね。絵は出てきましたけど、名前と顔が一致してないですね。
角刈りメガネとサザエさん頭です。うん、
ああ、なるほど。途中で何で死んだのかな、油風呂かな、分かってないな。
あの二人は人間ばしごみたいなやつを作って、はい、崖から崖に、こう、行けモモとか言っててみんな落ちていって、田沢松をお前たちのことは決して忘れねえって言ってたけど、生きてたっていう人。
ああ、意外とあれなんですね、鉄骨あたりと同じぐらいの深さだったんですね。
鉄骨あたりの人割と生きてるけど割と死んでるでしょ。
ああ、そうですね、割と死んでますね。うん、
男塾基本的に生と死の境がうん、どうですか、曖昧なので。
ああ、死亡確認っていう人がいっぱい出るイメージはあるんですけれども、あれはちゃんと確認されてないんですかね。
あれね、ワンターレンがええ加減なんだと思う。
なんですね。
まんじまる死亡確認見た、うん、お前みたいな。え、いや、なんか目つぶってるしみたいな。息とか、うん、なんかこう動機とか見た、いや目つぶってるし、うん、みたいな。
そうですね。最低限脈拍は測ってほしい。
だって考えてください。ワンターレン中国人やから、きっといい加減に決まってるんですよ。
あ、そうなんですか。言葉も通じてるか怪しいし。
そうそうそう。
かわいそうに。
ひどい。だって、便髪の中国人来て、頭にラーメンの丼みたいなマークついてて、そいつが死亡確認しましたんで、嘘つけって思うじゃないですか。
いや、男塾の中であれだ だけあの民命処方をされてたりすると中国ってすごいのかなって思っちゃうじゃないですか。
あ、あとあの対抗防処理ね。
あ、そっか、そんな処方もある、あの本屋さんもあるんですね。はい。知らない本屋さんがいっぱいあるなとかね。うん。不思議な、大体の歴史が中国に通じてるっていう、あれですよね。
そうそうそうそう。
そうそう。
そうですよ。だって、リー・バシブルなんかの橋も振るも訓読みですからね。
そう。
あの、リバーシブルの語源になったというリー・バシブルさんは、あの、すもものリーって書いた下に、お箸の箸とあの、うん、あの、バットを振るの
振るの。
って書いて、リー・バシブルなんですけど、なんか、訓読みやんけっていう。
うんうんうんそう。なんかあの、ああいうので権威付けしたつもりになっちゃうっていう風なの発明だったなとは思うんですけどね。本当にあの、
まあ。あれはね、ギャグ漫画ですけどね。
ギャグ漫画でしょうね。なんか多分私あの、うん、出だしの頃しか読んでないのと、あとあの、うん、あれなんですよ。あの、先駆けメモリアルっていう、なんかあの、男塾のキャラクターと、ときメモみたいに恋愛をするゲームっていう風なのだけやった覚えがあるんですけど。
あった、はい、あの、なんかメロンブックスとかで見た。
あ、そうです、そうです。で、それをなんかやった覚えがあって、あの、大豪院邪気とかに一緒に帰ると噂されるから帰るのが嫌だみたいなことを言われるゲームなんですけれども。
あった、あった、あった、あった。なんかあの、イニシャル D を電車でやるやつとかの同人誌の横くらいに並んでた。
あ、うん、だいたいそんな感じのやつです。うんうんうん。あの、伏線ドリフトとかそういうやつです、ね。
そうそうそうそうそう。
あったあったあった、うん、
あった。
そうそうそう。いや、うん、ああいう感じの、そう、やつで触れてたり、なんとなく知ってはいるんですけど、考えてみたら本編を読んだことがないっていう漫画結構ありますね。
あ、うんうん、これからの人生が豊か。
これから男塾を読む人生。
読む人生。
読む人生、
うん。豊かな人生。いいな、はい、今から読めるんですよ、男塾。
そうですね。なんかあの、うん、枝島塾長があの、女の子になってる漫画とかはなんとなく読んでたりはしてたり、あとは、生まれ変わったら男塾に転生することになってた漫画とかは読んでたりするんですけども、そう考えてみたら原点をね、読んでないですね。うん、はい、 いや。確かにそういう風なの読んだ方がいいですね。
ね、男塾。はい、転生したら男塾の世界だったも嫌ですけど、転生したらイデオの世界だったも嫌ですね。
嫌ですね。いや、でも、なんだろう、あれ、最後、そう、イデオンも私見てないんですよ。
これからの人生が。
これからの人生が、あの、少なくとも劇場版ぐらいは見なければと思ってはいるんですけども、そうなんですよ。あの、どうぞ。
僕のあの、うん、あの、ナスの中に、イデオンの全データが入ってて、はいで、それは、あの、決して公表されてない URL でそこにアクセスすることができるんですけど、はい、どうしますか？
いや、あの、お金を払わせてください。作り手の方にお金を払わせてください。
あとあの、YouTube で公開されてるイデオンが自動的に溜まっているフォルダっていうのもありますけど。
同じやつ。
同じやつ。
いや、あの、うん、おとなしくバンダイチャンネルに入って見ることにしますよ、もう。
ほんとね、うん、イデオン面白いですよ。
うん。
びっくりするぐらい面白いですよ。
そうですか。なんかあの、ノ、う、リ、ん、に乗ってくるまで時間がかかるとか、あとはやっぱりあの、富の点で見てて、あの、顔のキャラクターの造形とかを、その、うん、宇宙人同士で分けてるみたいな話とかを聞いて、その辺の部分から興味はずっと湧いてはいたんですよね。
あ、そうそうそうそうそう。あ、だって興味見ないじゃないですか。右と左で眉毛の長さが、眉毛の太さが若干違うっていうキャラクターとか。
そうですね。あんまり見ないですね。
うん、
はい、
うんうんうん。
なんか、バッフフランを綺麗だって思うことはないなっていうふうに思いながらいつも見てはいたんですけども、やっぱり見てる。
バッフクランで、
ね。バッフクランですね。はい。うん、なかなか。そう、う
ん、なんか。バッフクランはバッフクラン語で地球人って意味ですけどね。
あ、そうなんですか。
そうです。
そうそう。その辺もね、よくわかんなかったですよね。はい、そう、は
い。あの、富の系の話をするときにめんどくさい人を見分けるポイントとしては、バッフクラン語で1、2、3って数えられますかって言って、あの、はい、答えられる人がいたら、この人はめんどくさいなって思ってやめておくといいと思います。
あ、なるほど。そうですね。
アスデルトップでしょとかって普通に言ったりしますから。
そっか。まあ、見てるとね、デントラーディー語とか言えるようになったりしますからね。あの、するとね。違う
イムデ。イムデ万民アドクラス艦隊からマクロスへとかって普通に言ったりしますからね。
そうそうそう。よく出てくるな。そう。なんかね、やっぱりそう。僕、この辺の部分がもったいないねっていつも思うんですよ。ちゃんと見てはいるんですけど、うろ覚えなんですよ。うんその点で。そうそうそうそう。
それはね、見てる回数が足りないんですよ。
回数が足りないですね。
そう。
回数か。
修行の問題。
ああ、修行の問題ですね。ああ、もう単純に鍛錬の問題ですね、これはね。
そう。高3の時に僕の家に遊びに来た友人が、はい、なんかこう、みんなこう酔いつぶれてしまって、
はい、
もう二人しか残ってなくて、どうするってみんな寝てもたなーって酔っ払っとんなーって言って、
うんうん、
あどうするゼータガンダム見るって言って、二人でゼータガンダム見出したんですけど、うんうん、僕が全セリフ言いながら見てるのを横で見ながら気持ち悪って言ってました。
うん、怖い。意外と覚えてられないものだと思うけれど、そうなんですね。うん、
しかも覚えようとして覚えたんじゃなくて、覚えちゃったから言えてるっていう。
いや、それが恐ろしいところですよ。そう。いや、でもなんか中学高校とかの頃は言えたような気もするんですけどね。でも今、全く言えなくなっちゃってるので、うん、もう、この辺は鍛錬ですね。うん、うん。
いや、本当記憶って消えていきますもんね。
あ、消えてきます、消えてきます。本当に。
あれだけ覚えたモビルスーツの型式番号言えないですもんね。
あ、うん。言えないですね、うん。ザメルって何番だったかなとか、うん、ライノサラスとかも覚えてたような気がするんだけど、全然出てこないですもんね。
0083はそもそも覚える気なかったんですけどね。
あ、そうですか。そうなんですね。うんうんうん、
僕、まず逆車までの軽分車から出てたモビルスーツ大百科で覚えたので。
ああ、なるほど、なるほど。はい、うんうん、やっぱりこの辺は触れる年代差とかも当然。
そうそうそう。
やっぱりあれなんですよ。幼少期、今ほど好き好んでいろんなものを見れてたわけじゃないので、うん、触れるやつを選べなかったっていうので、0083から入ってたりするわけなんですよ。私。
だってもう繰り返し繰り返し見るじゃないですか。
まあ、そうですね。VHS 擦り切れるまで、見てそう。ゼータガンダムも見てたはずなんですけどね、今思い出せないから、本当に忘れてるんだろうなっていうのは
あります、ね。はい。この間も、ほら、あれ、ほら、カミーユにバルカン撃たれてた MP の名前、誰やったら、マトッシュぐらい時間かかってましたからね。
そう。いたような気がするけど、そもそも名前が出てこない。そうなんですよ。
そこの MP って言われてたやつ、名前何やったっけ言
う
て。
劇場版でも出てたような気もするけれども、そう本当に名前が出てこないっていうね。そうですね。でも、うん、裏覚えでもいいことってあるんですよ。いや、どうなんだろうな。例えば、私は結局いろんなことを二次創作したり妄想したりとかってするときに役立つのがこの、うん、ゆるくを忘れてるおかげでそことそこの不思議なつながりみたいのが出てくるっていう。ただ、これが、原理的な人にとってみて、うん、そことその後のつながりは、こういうふうな理由があるから絶対にならないよねっていうふうなことも生まれてきちゃう部分であるんですけれども。けれども、うん壊れてるからこそなんか出てくることってあるかなって思ってて、今ガンダムのことで例示を出そうとしてるんですけど、うんうんうん、全く出てこないっていうね。うん、はい。まあでも、あれなんですよ。そう。一年生徒ってごっちゃごちゃじゃないですか。いろんな人がいろんなことを書きすぎて。
ミネバザビがあっち行ったり、こっち行ったりするみたいなことでしょ
そうです、そうです。はい、うん。あと、ガンダム頭のモビスーツいっぱいあるなとかね。
そう、そう。今、ガンダム頭のモビルスーツと呼ばれて想像するのが何かですら人によって違うわけですよ。
そうですね。
ガンダムタイプのヘッドがついてるモビルスーツ全般なので、ガンダムも含むということで想定している人と、本来ついていないものにガンダムヘッドをつけた応急処置バージョンだけを想像している人だけで違うわけですから。
ああ、そうですね。はい。私、どっちかって、ゼロ八正体だけのことで思ってたりとか、あ、でも、
で
しょ？そうですね。あとは、あれかな？戦慄のブルーとかそういう風なの思いつぶれてたりして。
ああ、なるほど。
うんうん、
だから要は、ゼータザクの逆でしょ？
ああ、そうです、そうです。逆ですね。はい。頭をすげ替えたっていう。後でガンダムにしたようなやつですね。はい、はい。
うん。
いや、でも、その辺で、面白いものが生まれることってあって、 いや、でも、なんか、私、結局、多分、細かく覚えてたり、うん、すごく原理的に好きっていう風なことに、結局のところ、あんまりなってないんですよね。ガンダムって、その、多分、邪道なものから私入っちゃってる部分があるんですよ。それこそ、SD ガンダムから私は入ってるんですよ、ガンダムって。
ジョンさん。
うん、はい、なんでしょう。
僕もです。
そうなんですか。あ、意外に。
そうですよ。
あ、
そうですよ。
そうですか。実は VHS のファーストから入ったとか、そういう風なイメージを持ってたんですけど、そうなんですね。はい。
僕は、まあまあ、そもそも VHS のファーストが出た時に、やっとファーストがソフト化されたって思ってた側ではありましたけど、
ああ。
僕、最初に VHS で繰り返し見たガンダム作品は、はい、嵐を呼ぶ学園祭です。
はあ、あ、見たような気もするけど、全然記憶が残ってない。うん。
で、あれを見て僕は、うん、まあ、その前にテレビのゼータでやられてたっていうのはあるんですけど、
はいはい。
まあ、嵐を呼ぶ学園祭の挿入歌2曲の出来がいいっていうので心奪われてましたから。
はあ、そうですか。全然、うん、で、また、おなじみの人が歌ってたりするんですか？
そうです。本田千恵子と河村マリアと、みたいなやつです。
はぁ、い、って言いつつね、うん、何を歌ってた人だっけっていうのが出てこなかったりはするんですけど。
今のはだから LP プルと、はい。クエスパラヤです。
あ、あー、なるほど、なるほど。あ、じゃあもう、キャラソンでもないのかな？
キャラソン。
キャラソン、あ、キャラソンですか。あ、
I might be a city girl みたいなやつ。
あ、なんか聞き覚えがあるから、もしかしたら見たことあるかもしれない。なんか。
涙のシングレーンですよ。
どうかな、そう、覚えてるような。
ソーバックスだらけのっていうの。うわ、いい歌って思って。
うん。そう、うん。でもそうなると、あれですよね。このキャラってもともと何をしてた人なんだろうかって分からないところから入ってるんですよね、きっとね。
そう、そう。だから僕はゼータガンダムの再放送が小学校3年生の時に始まったんですけど、その前に SD ガンダム流行ってたんですよ、はい、学校で。
あー、なるほど。
カードダスが。
あ、カードダス。うん、うん。
うん。で、やっぱりね、幼少期ガンダム、ガンプラが溢れてたっていうのはあったので、うん、なんとなく知ってるんですよ、はいはい、ガンタンクとか。で、その中でカードとしてバンバン出てきて、なんか、ボリノークサマーンってやつ出てきたとか。
ああ、うん、わかるわかる。うん、そう、うん、なんか、すっげえ印象残ってます。お相撲さんみたいなデソルブルされてるやつですよね。
それはジオですね。
あ、ジオですね。うん、勘違いしてた。うん、よく出ましたね、今のね。
うん、ボリノークサマーンはナイトガンダムストーリーで、森の熊さんとして出てました。
はい、ああ、いた気がする。
ボリノークサマーンが現れたっていう。
ファミコンでやった覚えがあります。
あとアッザムスライムとかね。
あ、いましたね。
そうそう。だそういうのから入って、例えば武者ガンダムとか。それこそコミックボンボンで読んでるときに、ガンドランダーとか。
ミリタリーっぽいやつ。でしたっけ？あれ違うか？
それね、コマンドガンダムですね、は
い。あ、コマンドガンダム。あ、すいません。多分、ガンドランダー分からないかもしれないです、
うん。ガンドランダーはね、ガンダムとハイランダーが合わさったやつです。
ナイトガンダムいるのにまたファンタジー色のあるやつなんですか？
そう。ファンタジー色があって、角が生えてたりする。
はぁ。
角が、直接生えてる生き物なんですよ。ガンドランダーの場合。
なるほど、なるほど。はいはいはい。うんなんかいろんなバリエーションいるんですね。全然知らなかった。
そう、そうなんですよ。だからコミックボンボンでも別冊の、ボンボンスペシャルやったかな、うん、うん。コロコロスペシャルとボンボンデラックスか。
うん、雑誌名すらご存じないけど、そんなのがあったんですね。うんうん。
いや、そうそう。だ僕も、だからガンダムはね、
うんうん。
横島な入り方してるんですよ。
あ、そうだったんですね。うん、
そう。それもやっぱり子供心にね、多分逆張り精神があったんでしょうね。うんうん、周りがみんな BB 戦士の中、僕は元祖 SD のプラモを作ってるって子でしたから。
ああ、なるほど、なるほど。うんうん、まあやっぱり子供心にやっぱり BB の方がわかりやすいですからね。ナイトとか武者とか。うん、うん、うん。
あと、安いしラインナップも豊富でしたから。
あ、そっか。うん、そうです、うん。 だね。いや、そう、買ってもらってたからあんまり覚えがなかった部分がそうですね。そうだそうだ。そうだったんですね。うん。うん、
BB 選手の方がね、プラスチック安いんですよ。
あ、そっか。じゃあ、まあ、通りで今手元に何も残ってないわけだなっていうのは。
そうそ う, そ, う,
そ,
う、う
ん、そんな理由もあるんですね。
いや、だから、トミノとか全然関係ないところから入ってるので、あんまり人のこととやかく入り方は言わないんですけど。
うんうん。
子供にもガンダムを教えない理由として。
はい。
どこから入ってもいいけど、トミノに行き着かないやつなんか信用できるかって思ってる。
そうですね。やっぱり最終的には原点を引けっていう風な世界になってくるんですね、どこの世界も。
そう、そう、
そう。
う
ん、そうなんですよ。うん、やっぱりそこら辺当たってると強いなっていう風なのは、やっぱり思いますね。
そう。
いや、で、なんか、ここ最近、それで、僕もようやっと、ちゃんと見るっていうか、そう、大人になってからちゃんとようやっと見れるようになったなって、僕も思ってましてね。まあ、全然、最近ようやっとファースト見直して、ターン A 見直してとか、そんなことやってたりするんですけど、そうそう、考えてみたら、ダンバインとかも全然見たことがないなとかっていうふうに詰めたりするんですけどね。うんうん。
よかったダンバインね、サンライズチャンネルで第1話から放映されます、YouTube で。
あ、本当ですか。あ、じゃあ、それを楽しみに毎日、1週間に1話ずつ。1週間に1話ずつでしたっけ
?1 週間に1話ずつ。
あ、じゃあ、ちょっと YouTube で、そっちの方を見て。なんとなくなんだろう、スパロボとかに出てくる印象とかでなんとなく知ってはいるつもりなんですけどね。多分全然違うんだろうなっていう。
そう、違う。うん、でも大変ですよ。だってダンバイン見るじゃないですか。
はい、見ますね。
名前見ると次、ファウファウストーリーを読んで、で、リーンの翼を読んで、うん、オーラバトラー戦記を読んで、
うんうん、
リーンの翼、ガーゼイの翼を見て、ガーゼイの翼を読んで、うん、で、リーンの翼を見ないといけないですからね。
うん、大変ですね。宿題が多いな。そう、宿題って思っちゃうからダメなんですけどね。そうなんですよね。なんか、まあでも、なんかちょっとね、手をつけやすいところから手をつけていこうかなとか、なんかブレンパワードとかもう一回見たいとか思ったり、うん、
そうなんですよ。はい、順番に見ていってたらね、いい感じで忘れてくるから、また見たくなるんですよ。
うん、ああ、そうですよね。そうそうそうそう。うん、うん、うん。やっぱ、そう、なりますよね。そうして、積み重なって積み重なって、いろいろやっていくと、なんか見えてきたりするものもあったり。うん、うん、うん。
でも、あれですよ、見たコンテンツが何周もしてるだけになってたりするんですよ。
ああ、そうか。それもね、なかなか、新しいもの触れた方が、あ、そう。でも新しいものの中に古いもの結構見つけちゃうことになってきますよね。結局のところ。
ああ、いやいや、とはいえ、なんかアニメのジョジョとか見たくねえなって思ってるんですよ。
ああ、まあまあまあまあ、そうですね。
そう。アニメのジョジョとアニメのバキ見て楽しめてるやつの感性信用できます？
ちょっと合わねえなって思いますね。なんか、やっぱり、
お前の中で、お前の心の中に映像として構築されてたジョジョとかバキはその程度だったんですかって思いません？
うん、思います。思いますけれども、アニメ見ちゃうんですよね。で、そして、なんだろうな、私ジョジョの動きがわかんなかったスタンドの方はアニメで保管されてる気はしますね。なんだろうな。例えば、4部のラスボスが使ってた、時間を吹っ飛ばすの映像表現とか、あと、
バイツァダスト。
バイツァダストとか、あと6部の、時間が本当に早くなってる時の、あいつの、とかが、意外と見るまで分かってなかったっていうのが、結構あるかもしれないですね。そうそう。でも、そう。でも、バキの方のトリケラトプス剣は頭の中の方がすごかったなっていう風なのありますけどね。
でしょ？でしょ？でしょ？
なります、なります。
はい、だって、自分の中の想像の中って、バランスのいい山本選手は完全に船木が結構な時間試合してたはずじゃないですか。
そうですね。
原作にない時間試合してたはずじゃないですか。
うんうんうんうん。うん。
てか、船木じゃないですか。
ね、ごめんなさいね。うん、あの、乗ってるけど、誰のことだったっけって今、思い出すから。
船木正勝さんですよ。あの、最初のね、あの、地下、闘技場トーナメントの時に、
はいはいはい。
あの、天名優にボコられてたやつです。最初に。
ああそうだね。
あのバランスのいい山本選手が空中からの攻撃には一切対応できないって言われてた。
そうですね。
あの山本選手はあれ、あのパンクラスの船木選手じゃないですか。
うん、そうですね。全く出てこなかった。呼んでたはずなのに出てこなかった。そうですね。やっぱりでもそうです。頭の中の方が確かにすごい部分は ありますね。なんか声とかね、動きとかも、あの、結局のところイメージしてたものが映像ついちゃったり喋っちゃったりすると忘れちゃう部分もあるから、その辺で難しいものとかも結構ありますからね。まあ、確かに。
半間裕次郎はな、大塚明夫じゃないしな、とかね。
ああ、そうなんですよね。ただ、あの、あれ聞くと、あの、もともと誰の声で喋ってたっけっていうのが思い出せなくなっちゃったら困っちゃうんですよね。まあまあま
あ。それはあの小説でもあるじゃないですか。
あ、あります、あります。あの、汚染されちゃうというか、もっとすごかったのになって思うんですけど、なっちゃいます、なっちゃいます。
だそういう意味で、あの、物語をオーディブルで聞けるやつの感性も信用したくないなとかってなりません？
うん、ちょっとわかります。あの、この声じゃないんだよなっていう風なのね、ずっとあるんですよね。頭の中で鳴ってた声とか。わかります。ま
あ、その辺、あの、キングダムの映画版は、あの、実写版は、あの、割と気を使ってくれてるなって思いますけどね。
ああ、そうですか。そう。キングダムはちょっとなんか見ようかなと思ってて、見てないやつの一つで。そうなんですよ。漫画は読んでるけど、そうなんですよね。実写とか映像とかな。なんか、そう。牛音虎の白面のものとかが、あの、結構違ったなとか思ったりはしてたかな。アニメ見たか
った。白面のものはあれ、誰がやってたんでしたっけ？
アニメは、あれが、あの、林原めぐみだったんですよ。だからあの、かすれた声で、ちょっとあの、機械音声みたいな処理してる、変な、加工された声で喋ったりしてたんですけど。
よくあれですね、初号機の声やったり、白面のものやったり大変ですね、あの人。
そうなんですよ。化け物ばっかりやってるなっていうね。はい。ね。まあ。
しかも、牛音虎のあれですよね。あの、最近の方ですよね。は
い、最近の方ですね。あれ、昔の方って誰やってたんだろう。ね、そうなんですね。
昔の方って、白面のもの出てました？
いや、出てないと思います。多分、あの、海砂糖とかそういうのが出たあたりで止まってたと思います。3巻から4巻あたりですね。はい。
そうそうそうそうそう。だって、あれですよね、あの、虎役が青野武史？
あ、うん。確かそんなだったと思いますね。
うん。青野武史って久々に口に出して言うたな。
そう。なんかね。
あ、そう。だから、牛音虎のアニメ版、テレビ版とか。
はいはい。
あの、大の大冒険のあの、二つ目のテレビアニメ版とかで、面白かったって言ってる奴らに対して、この、苦々しく思ってるおっさんね。
まあね、どこから入るの自由だってさっき言ってたじゃないですか。
どこから入るのも自由ですけど、ダイジェストから入ってどないすんねん、お前、みたいな。
そうですね。まあ、確かにあの、アニメはね、時間の都合上切って貼ってなので削られちゃうんですよね、どうしたってね。
そう。そうそう
そう。そうそうそう。
だから、牛音虎とかカラクリサーカスとか1年でやるって言った時点で見る気しないじゃないですか。
いやー、そうですよ。あの、いろんなものが抜け落ちてんだろうなっていうね。あの、そう。
いや、
あの、
わかるぞ。カラクリサーカスアニメ化します。最後のあの、古い4人と新しい4人とか戦ってるあの電車のシーンから最後までで1年やりますとかやったらわかるんですよ。
ああ、そうですね。いいところだけ抜き出してそれで終わりますっていうね。あの、そんな、鬼滅の刃みたいなお金の使い方ができるんだったらよかったのに。
そう、そう。そうですね。もう、うん、ワンクール作って、このクールのラストの一番シーン、お前笑ってるじゃないかっていうところで終わってるとかやったら絶対見るじゃないですか。う
ん、ああ、そりゃ見ますね。そんだけやってくれるんだったら見ますね。そうそうそう。いや、だからなんかあの、分かってる人が作ってくれる幸せよっていう風なところがあって。まあ、私あの、そう、鬼滅とかは、あの、まあ、見てて、 そうそう、こんなんだったっていうと、
そうそうそう。鬼滅の刃のアニメ化の仕方は理想的ですよね、あれね。
理想的です。めちゃめちゃお金もかかってるし、
うん、
あれはそう、あっちの方こそ動きがよくわからなかったのが映像でよくわかるようになります。そう。なかなか漫画表現立体に頭の中で起こすのが、とんまむり得意じゃなくて、その辺がね、ちょっとなかなか難しいかなと思いますけどね。うん。
いや、まあまあ、そもそもね、立体化したらむちゃくちゃな漫画ありますからね。
あ、まあ、ありますからね。
男塾とか。
そっか、ここで男塾が出てくる。そうですね。
男塾で、うん、男塾で、崖の向こうから富樫がくるくる周り屋が飛んでくるシーンがあるんですけど。
はい。
縦回転だったら絶対ありえない動きしてるんですよ。
うんうん、そうなんですか。縦回転だったら。
顔こっち向いて、気をつけしてる次のシーンが、
はい、
縦回転してるはずなのに、向こう向いて気をつけしてるシーンだったりするんですよ。
はぁ、首の向きがおかしい。うん、
かな向きが全部むちゃくちゃ、
うん。むちゃくちゃなんですね。
そう書いてるから。
うんうん、そうか、うん、
で、僕は友達と単行本読みながら、これ、富樫どういう回転っていうのを、こう、なんかその辺にある人形を使いながら、むちゃくちゃやな、言いながらやってましたから。
そう。なんか、その辺のね、書いてる方がまずおかしいよねっていう風な部分もあったりするんですよね。
そうそうそう。うん、で、書いてるやつが頭おかしい漫画の方が面白いですからね。
まあね、それもありますよね。うん、やっぱり現実的に正しいかもしれないけど、かっこいいのはこっちで選んでる方がかっこよかったりしますからね。
そうそうそうそう。そうそうそう。もう、筋肉マンね。
筋肉マン
筋肉マン。
うん、筋肉マン、そうなんですね。そう、筋肉マン、微妙に見てないんですよ。世代じゃないおかげもって。
これからの人生が豊か。
ゆで卵も積むことになった。また読みやすいかな、でもね。うん。今、ヤングジャンプでやってるって風なのはなんか知っておりますけれども。そうなんですね。
でもね、はい、筋肉マンの今の連載を楽しめる人はね、当時読んでないとダメなんですよ。これ残念ながら。
そうなんですか。あ、そういうもんなんですか。はい。
20年ぐらい空いて読んでるからこそ楽しいんですよ。
ああ、そっか。その辺のね、うん、時の経過必要なものというのだとね。
そうなんです。だから、今から筋肉マン読み出すと、読みを、今の連載に追いつくためには、
はい。
43年後である必要があるんですよ。
80か。なかなか先の長い旅になってきますね。
だから、はい、78歳ぐらいの時に、
はい。
レオパルドンが試合してるとか言えるんですよ。
ああ、なるほど。ようやっとそのぐらいになれるんですね。うん、じゃあ、その頃までに電脳化していれば、アーカイブを一瞬で読むみたいなことができると思うので、うん、はい。
あ、しかもクロックス下げてね。
ああ、下げて。あ、なるほど。一瞬で読むともったいないですからね。ゆっくり下げて。
そう。
なるほど、なるほど。
だって、筋肉マンでザ・ニンジャってキャラクターがいるんですけど、
はい。
最近、だから36巻で筋肉マンが完結しました。
はいはいはい。
で、その後、筋肉マン2世っていうのが20何巻ありました。
はい。
で、筋肉マンの2世の前の話ですよね。筋肉マンの続きが今始まってます。
はいはい、はい。
続いていますと。
はい。
で、筋肉マン2世までの終わりの段階で、ザ・ニンジャっていう選手って、
はい。
三戦三敗三死亡やったんですよ。
全部死んでる、かわいそう。
そう。三回戦って三回負けて三回死んでたんですよ。
かわいそう。
で、2018年ぐらいに、はい、1979年から始まった連載ですよ。
はい。
2018年ぐらいに一勝したんですよ。
あ、ようやっと。あ、そこまでやって頑張ってようやっと勝てたんだねってなると、応援したくなりますね。そこまでなると。嬉しいです、ね。
そこまでの歴史があって初めて、ザ・リンジャーって言って僕はもうボロボロ泣きながら、携帯で呼んでるわけですよ。
なるほどね。いやー、必要ですね。そういう風なのね。
必要、はい、だから。
じゃあ、ね、40年後ですね。長いな。
人間に必要なのは文化と教養っていう話です。
はい。そろそろお時間も1分前となっておりましたので、た たくさん宿題が増えたところで、こんなところで。
そうですね。はい、そうですね。はい、あとあれですね、はい、活動限界時間に近づいてきたと。
そうですね。はい。私もそろそろ寝ないと、明日4時に起きないといけないので、はい、頑張ります。はい。
お疲れ様でございます。はい、
じゃあすいません、はい。長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい。
また来ます。
はい。またよろしくお願いします。じゃあ、録音これで止めます。はい。
はい。